どうも、オレンジです。
ま、種ラジ大賞ってわけじゃないんですけど、なんか街の祭りとかでね、ちょっと手伝ったりとかしたんですけど、これね、みんなやった方がいいですよ、本当に。もう子供たちのパワーで、もう倒れそうになります。最高です。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
2025年強く記憶に残ったのはこれ、種ラジ大賞。2025年の1年間、映画、テレビなど様々なエンタメを楽しんできた我々オレンジとポンが、これは面白かった、影響を受けたという作品などを厳選してピックアップ、選んだ理由や感動の思いを時間の許す限りお届けします。はい、ということで今回はポンの2025年個人的に印象に残ったイベントや展示など、まあ、その他枠の、ご紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、映画とかテレビドラマとか、いうくくりでご紹介をしてまいりまして、あとオレンジさんの方からはね、自主企画のお話だとか、まあ、特に、まあ、イベントって言えばいいんですかね、150年なる、まあ、壮大な、まあ、その手掛けた方のことを追いかけるといろんな枠組みで見えてくる体験だとか、場所を、新しい形にの意味に変えていくとか、なんかそんな話もありましたけれども、はい、私の方はあんまりですね、イベントや展示などコンサートも全然行けてなくて、なかなかその他をかき集めて何が言えるのかっていう感じでは
いいんですよ。テニスでも農業でもいいんですよ、う
ん、いやいや、一応種ラジの皆さんもね、こういうのがあるんでということなんで、まあまあいいんですけど、
いいですか最後に、種ラジ大賞はテニスでいいと思います、僕は。はい、全然いいと思うんだ
よ、うん、企画をぶっ壊すのやめてくださいね。はい、一応テニスの話も出てまいりますんで、まあそんな感じで、いろんなのをお話ししていきたいと思いますが、はい、ね、ではまずこちら行き、まあまずというか、いろいろかき集めて、ベスト5作りました。はい、ということでじゃあお聞きください。じゃあまず、ベスト、ナンバー5ですね。はい、これはちょっとランクアップ形式でいきましょう。はい、一つ目です。YouTube 小竹正義感さんの弁論という、まあ、まあ舞台の、動画ですね。はい、これご覧になった方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。2025年のね、年始、まあ、2020年末から、頭にかけて、まあ袴田事件をテーマにしたお話だとか、あと2025年6年、年末年始には、命の砦裁判ということを、まあ、モチーフにした、まあ、スタンドアップコメディとね、ご本人はおっしゃってますけども、そういう風なトークショーの様子を YouTube で全編公開するというのがありました。で、まあ、YouTube ってどちらかというとこうサクッと面白い動画を見るとか、まあ、過去のテレビ番組の動画を見るとか、まあ、そういうことが、あとまあ MV とかで最近見る人とかも結構いますよね。まあ、そういうものでお使いになられてる、まあ、人によってこれ違うんだよって言われそうですけどね。あとはそうか、 YouTube だと、最近はこうなんというか告発系だとかニュースについて当事者に聞くみたいな、そういうふうなことも多いかと思うんですけど、まあ、作品をインターネット上で見るっていう感覚なかなかない人もいるかと思うんですけど、まあ、YouTube で、小竹正義感さんが前編出しているということで、これちなみにお兄さんご覧になりました？
見てない、見たような気もするぐらいですね。はい、
うん、なるほど。まあね、これも本当に全員が見るようなことではない部分はもちろんあるんですけど、まあ、この、舞台っていうのは、まあ 彼は、小竹正義さんというのは弁護士をやりつつ、まあ、資格を持ちつつ、まあ、芸人さんをやっているということで、まあ、結構最近テレビでもよく出てくるようになってまいりまして、奥さんもね弁護士で、なんか弁護士賢い感じみたいなのもあるんですけれど、そんな弁護士の彼が、まあ、例えば M1 を、コンプライアンス的に、判断するみたいな、そういう動画なんかも出されているような人ですけど、まあ、法律を軸にして笑いを取るということをやっていて、でこちらでも結構まあちっちゃい、まあ、分かりやすいまると、お笑いみたいなものを積み重ねていく中で、話の中で、まあ袴田事件でやっぱ免罪ですよね、本当はやっていないであろうと思われることを、まあ、かなり検察側が、証拠をまあ捏造したというかいうふうなことも言われているの裁判で、でこんな難しい裁判、こんな重たい裁判を笑いの中に取り込んでいくっていうふうなことをやっていたということで、まあ、割と話題になっていて、で最新のものは命の取り出裁判という、まあ、生活保護ですよね、生活保護の金額というようなものが不当に下げられているのではないかっていうふうな裁判なわけですけど、でこういうふうな、まあ、ちょっと重めなものを舞台の中でやる、まあ、もちろんこれが世の中でやられてないというふうには言わないんだけれど、まあ、笑いを絡めながらこういうふうなことを伝えてくれるっていうのは、まあ、あの1時間ぐらいの舞台なんですけど、結構不思議な感覚でして、これがなんていうのかな、なんかこう独特なセンス、シュールな笑いでとか、そういう風な方向とはある意味やっぱ違うんだよね、多分。あ、こんなセンス、多分 M1 の新しい切り口だとか、そういうことだ、またちょっと違ってて、モチーフに対してこう新しく扱いを変えていくというか、それがもしかして新鮮かと言われたらもしかしたら違うのかもしれないんだけど、でも僕はなんか、あ、こういうふうなこともちゃんと取り込んでいって、僕らの日常の同じところに存在しているものなんだっていうふうに、なんかこう置き換え付けしてくれたんだなっていう気がしていて、これ多分ね、そういう舞台見に行かれた方だったらきっと、あ、自分ごとなんだってちょっと思うみたいなことがあって、笑いと問題をこうやってつなげてくれるっていうのはすごいし、まあそれが弁護士芸人であるっていうこともなかなか面白いなというふうに思って、まあね、無料期間があるうちはご覧いただいてもいいですし、小竹さんのこういうスタイル、まあこれをね、前編、有料でやった後編を無料で出してるってことですけど、なかなかちょっとね、面白いなと思いましたんで、これはちょっと、5に入れたいなというふうに思いました。はい、そして4位です。YouTube の、ガチャピンの、いろんな MV、特に今回は怪獣とアイドルをご紹介したいと思いますが、オレンジさん、ガチャピンの活躍ご存知ですか？
なんか最近脈々の中にいるのはあれはガチャピンの中の人なんですか？
わかんない、いやいや、そう、どうなんだろう、どうなんだろう、
なんか、まあ、
それ
だからガチャピンの力さを感じたんですけど、この前紅白で、
あ、まあでもそれぐらいガチャピンの動きってなかなかプロフェッショナルですよね。まあ、同じ人が、まあ、言うとなんだけど、モータースポーツやったりとか、サーフィンやったりとか、スカイダイビングやったりとか、まあ、ガチャピンはすごい大活躍されて。
あれって、ちなみに YouTube とか見てても、声は、あの中から出てくるんですか？
そんな子供の素朴な疑問みたいなやつ、今俺どう答えたらいいか分かんないけど、
恐竜の子供です
よね、ガチャピンはちゃんとガチャピンが喋ってるんだよ。
あ、本当？やっぱりそうなんだ。うん、信じてたよ。うん。明かり信じてた、うん、俺は信じてた、
でそのガチャピンが歌ってみたっていうコンテンツ、まあ割と普通のことなんですけれど、それで、まあ、怪獣というサカナクションが歌っていた、アニメのチですよね、これの主題歌を、はいはい、歌っていて、まあ、これね別に大したことないという人もいると思うんだけど、僕はその、サカナクションの怪獣もちろんいいんですよ、そのドラマやアニメの中ですごくオープニングでグッとくるんだけど、なんかねガチャピンが歌うと怪獣が5倍ぐらい分かりやすくガッと体に入ってきたんです。でもちろんそれはすでにサカナクション聞いてたからってのもあるかもしれないけれど、なんていうかな、その切ないこととか悲しいこととかそこから立ち上がることとかっていうドラマがなんかガチャピンがね分かりやすく教えてくれるんですよね。 それは何でかがちょっと説明つかないんだけど、うん、一応想像としてはその滑舌の良さとか、あとさ、あのキャラクターを一旦乗せている上にさらに感情を乗せるっていう風な技術的なことを、まあ、分かりやすくやっているアニメ声ってのもありますけど、っていうことが伝えてくれているのかなと思って、だからこれあのもう一個あの夜遊びのアイドルとかも聞いていただくと、いやなんかあこういう曲だったんだって俺はあの申し訳ないけどあの思ったの。ガチャピンの方で
両方でも怪獣はその山口一郎さんの鬱の体験とかいろいろな過去のものとか、あと地っていう作品における文脈とかがあったりとか、アイドルは推しの子っていう作品を元にしてるからみたいなところがあるけど、それをガチャピンが背負うの？
うん、まあだから山口一郎さんのことをパロディしてるわけではなくて、僕の中で、うん、まあだってほらあの音楽の正解って別にないじゃないですか。いろんな人がいろんな風に受け止めればいいんだけれど、でも、うん、なんかそのセンスが強いなみたいな要素のものをなんか僕のプレゼントとして、まあ、手軽に届けてくれたという風な感覚があって、
あ、なるほどね。まあ、
だから別にそれがいいとかいう話ではないです。まあ、でも僕はなんかこう僕の中で解釈しやすくしてくれたなっていう感覚とか、あ、まあ、一面的にこのアイドルが描いてる世界観とかさ、だからほらあれは二面的な要素もあるわけじゃないですか。アイドルの曲ってあの、うん、表と裏みたいなこととか、そのメインとそれ以外みたいな、そういう風な要素があったりする、そこら辺がすごく僕はね、あの分かりやすく届いたので、まあ、そのあんまり評価するって話はしたいわけじゃなくて、単純になんか、うん、胸にスーッと入り込んできたっていうのがあって、あ、なんかガチャピンすげえっていう、ね、
ガチャピンがやるからこそ届く人っていますもんね、お子さんとかも含めて、ね、
そうそう、まあまあそう、キャラクターの親近感っていうのもあると思うんですけど、なんか僕は割と技術的にすごって思って、まあもちろんあのコピー度もすごいんですよ、うん、なんかMV 見てもらうとすごいそれを再現度とか、なんかそれっぽくやられているので、うん、まあちょっと見ていただけると、まあこちらの方は普通に公開してるんじゃないかなというふうに思います。うん、はい。そして、ナンバー3。コレクションを中心とした特集、記録を開く、記憶を紡ぐ、東京国立近代美術館の、展示ですね、うん、はい、これは会期の方は7月15日から10月26日ということで、まあ、夏の頃ということですよね、2025年は、まあ、戦後80年ということで、まあ、様々なイベントだとか振り返りがあった、僕も結構いろんな展示とかね、原爆のこととかも見に行ったりもしましたけど、こちらの方は、まあ、絵画、表現としては遅いメディアと、書かれていましたよ。つまりその瞬間写真とか SNS とかさ、ラジオとか、まあ、新聞とか比較的スピード感のあるものじゃなくて、その対象に対して出来上がるまで、まあ、数時間数週間数ヶ月かかるようなものを、まあ、メインとして取り上げて、それがどういうふうなものを描いていったのか、戦争というふうなものと関係を持ったのかということで、日中戦争ぐらいだよね、だから僕らがイメージしている第二次世界大戦、第二次世界大戦のさらに手前のところから、まあ、描いて、まあ、紹介している。だけどなんかこう今読むとね、壮大な企画展なんだけど、プレスリリースもチラシもポスターも内覧会もなかったそうなんです、ね、これって何なんだろうかっていうふうなことを、まあ、東京アドビとかなんかで紹介されてましたけど、なんかだからだんだんと火がついたような感じの印象がある人も多いと思うんですけど、これはね、まあ、デジタル見に行きましたけど、なんか本当に戦争反対とか、なんかそういうイージーな言葉遣いできないんだよね。なんでそれを僕らは身近なものとして、特にそのいわゆる正しいとか正しくないとかっていう前の僕らが応援してしまった部分なんかも含めて、だからその画家たちが生きるために、例えば、じゃあ絵を描きに行ってくださいって植民地の方に行って、でそこが素晴らしい土地であるっていうふうなことを描こうとするわけですよ。でそれって多分やれることとしてはやったという気持ちもあるんだろうけど、でも根本的にどうなのっていうふうな話もあって、それ僕らも今の現状をひっくり返すようなことはできないよね。今は今としてあり得てる。それは第二次世界大戦後に世界が国をどういうふうに整理したか、例えば北朝鮮南朝鮮というふうに分けられてるとか、まあ沖縄だって本土復帰しましたけど、こういうふうな枠組みっていうのが、なんかこうやっぱ戦争って大きな人が大きく決めてて、それに乗らざるを得ないみたいな構図がある中で、みんながどう動いてきたか、そして まあ、後半の方はそれにどう立ち向かっていったか、まあ、反戦ということをいかに声高に伝えていったかっていうふうなことが、まあ、展示を長く見ていくと分かって、絵っていうそのスローモーな、すぐにパッと反射的に語らないところのメディアを通してだから分かることっていうのが、まあ、伝わってきて、またこれちょっとね、見る機会がまた次いつなのかなっていうようなところもあると思うんですけど、なかなかちょっと重みもあるし、なんかいろんな視点で見れるなっていうことで結構面白かったですね。はい。そしてナンバー2。書籍ですね、キアと編集という本です。こちらが2025年の4月18日に、発行された本ですね。キアを開くというシリーズの、名編集者白石正明さんの、一人一人の弱さという傾きを後押し、自分を変えずに生きやすくする逆説の自他啓発書というふうな、キャッチがついています。なんか僕がまあちょっとボランティアでおじいちゃんとかとお話する機会が時々あったみたいなこともありまして、まあこの本を読んで、いやーいろいろ考えたし、今も考えてる答えも全然出ない。で、たまたまこの前地元の方に帰って友達、そういうケアの仕事ね、支援の仕事とかしてる人と会って喋ったんですけど、現実って結構そんなもん、まあ、比べてるわけじゃないですけど、なかなか大変だとか、俺たち施設の人は、その来てる時に対応すればいいけど、例えばね、地方省ボケちゃった人たちを家族に持っている人は、どういう気持ちで暮らしているんだろうかみたいな話が出てきて、いや、こう、簡単にこうだっていうふうなことを言いにくいんだけれど、だからこそそういうふうなことを考えるための、まあ本だとか、映画だとか、そういうものを見ていきたいなという気持ちが、まあ、ちょっと、また、膨らんでるところもありますので、まあ、ケアと編集、入り口としても面白いですし、ケアとは何か、まあ、医療とケアの違いみたいなことも、なんかこの本を読むと少し入り口わかるんじゃないかなと思うので、まあ、よろしかったら、まあ、ご興味ある方、結構簡単に読める本なので、はい、面白いのかなと思います。ケアと編集ですね。はい、そして、1位。はい、デフリンピック。のデフテニスです。はい、会期としては2025年の11月15日から11月26日ですね。まあまだ記憶に新しい人も多いかと思いますが、お姉さん、これデフリンピックは何かしらその戦いを直接見たってありますか？テレビとかなんか
で。そうですね。ポンさんの過去回で聞いただけですね。はい。
あ、そうか。まあまあね、これがどうっていうのもあれなんですけど、まあ。例えば今年は万博もありました。大阪ですよね。で、デフリンピックもありまして。まあ、ちょっと前にはね、オリンピックなんかもあって、まあもちろん注目度が高いこと、見ること、視聴率、全部イコールではないんですけれど、まあ個人的にはデフリンピックを見ることでいろんなことがわかるし、シンプルに面白いってこともあると思うんだけど、まあやっぱりこう優先度としては下げられることがあると。テレビでも露出はないと。うん、まあそれ自体がどうっていうことではなかなかないんだけれども、ただまあシンプルですよ。僕まあテニスも、最近してるわけなんですけど、デフテニスを見て、もう普通に、おー頑張れとかすごいなって思うんだけれど、でも耳は聞こえていないと。で、これって何なのかなって思うんですよね。まあ、言い方は良くないけど、欠けてると思ってその人がやっているけれど、いや、まあ本人が思ってるかわかんない。だけど、全然魅了されちゃったりもする。で、これ、うん、じゃあ人間って何なんだろうと。で、僕も多分オレンジさんも自分がパーフェクトと思ってるわけじゃないじゃないですか。
うん。
その生きる生き物として、人間としてとか、まあ 100% の人がいるという言い方すらもおかしいんだけど。だからなんかこう、そもそも僕らが、何をもってして普通と言っているのかみたいなこととか、これはその偽善みたいなことも込みかもしれないけれど、なんかそういうふうなことに立ち戻り、かつ手を挙げて応援してる、手を振って、エールサインを送っちゃうみたいなことがあって、なんかこうね、不思議な体の感覚になりまして、だからシンプル、なんかこうね、そういう人を応援しなきゃいけないっていうような気持ちとは別な、ことがちゃんとそこには起こっているんじゃないかなと思っ って、まあまあ、デフリンピックと聞くと、ちょっと、まあまあって思う人もいると思うんですけど、なんかそういう関連、まあパラとかでもそうですけど、なんかね、意外とそういうふうなものに近づくことで自分の動かなかった何かが動き出すこともあるんじゃないかなと思ったので、まあこれからもなんかそういう機会があればと思うし、なんか自分のやってることから繋がっていくみたいなことがあったんで、そういう体験したい方は、まあ、デフ、テニスに関わらずね、ちょっと探していただいてもいいのかなというふうに思いました。
うん。
はい、という感じでございましたが、オレンジさん、まあちょっと感想でも伺いましょうか。いかがですか？
そうですね、過去、あれ、記録を開くとか、記録僕も言ってるんですけど、これの話とかも多分、タネラジの過去会でしていますよね、とか、ケアと編集の話もしてくれてましたし、デフリンピックの話も聞いていたので、そうですね、なんか感想、そこら辺の振り返りというか、まあ、記録を開くとか僕も参加していたりしたので、その経験。ただそうだな、展示としての、なんか、特別感みたいなの、僕は正直そこまでは感じ取れなかったというか、もちろん今このタイミングで、さっきパオさんが紹介してくれたような手法でやる意義はあるし、それをもともと、所蔵していらっしゃった。で、なんか国立近代美術館このタイミングで確か、常設展はもちろんやっていて、常設展の方にも、なんか戦争関連の作品とかがちらほらあって、そこの、なんか、つながりというか総合、的に、こう、僕たちに見せてくるものとして伝えるものがあったっていう点において、なんか、うん、その総合的な体験としては印象に残ったは残ったんですけど、そうだな。うん、でも、まあ、試みとしては面白かったですよね。うんうんうん、とか、まあ、そういう自分の体験をこう、喚起してくれるという意味では、ここで、まとめてくれてよかったなっていう感じですかね。うん。
まあ、改めて自分で5つ取り上げましたけど、まあ、なんとなくその自分と地続きのものをどういうふうに、まあ、向き合えるかっていうようなことが、なんか割と好きなことなのかなというふうに思いましたよね。どうしてもこう、ね、すごいもの、圧倒的なものを見て感動して涙流すとかいうふうなこともあるんだけれど、僕と地続きのもの、だけどエンターテインメントになっているものっていうふうなものをどう探せるかっていうふうなことが、なんか僕個人としてはやっぱあるんじゃないかなと思ってて、だから、なんだろうね、なんかすごいものを見ると逆にどうなるのか、だから俺がちゃんみな見たらどうなるのかみたいな気持ちも、まあ今ありますけれど、なんかこう地続きのものから今はちょっと始めているのかなという感覚もあって、はい。皆さんも。
身近ってことですね。地続きっていう意味では、チャンミナもきっと地続きなんだけど、身近にあるっていう感じですよね。体験として。
まあ、身近、でも戦争が身近かと言われれば、それは難しいし、例えば、小竹正義官さんの裁判について、うん、決して遠くはないけれど、でも僕が関わってるとは決して言えないわけじゃん。だから、多くの難しい裁判とか社会問題って、自分とは関係がないんだけれど、でも、自分が歩いてそこまで行けるかってあんまり思ってないことってあると思うんですよ。
そことチャンミナの違いは何なんだろう？
まあ、だから、特にそういう上のエンタメっていうものって、僕はだからどうやったらそこにたどり着くか結構難しくはあって、まあだからシンプルに聞く、喜ぶっていうことになるんだと思うけど、まあちょっとその辺が僕はだから、職種が伸びてない理由はそういうことかもしれないですよね、もしかするとね。別に嫌いじゃないですよ。うん。楽しいんだけれど、それをなんか今ここで語ろうっていうふうに思わないのは、まあそういうところもあるのかもしれませんが、まあでも逆に言うと、自分の足でそこまで行けるようなものっていうのが展示としてもし、イベントとして存在すれば、なかなかすごいなというふうに思いますけどね。
うん、
はい。皆さんはいかがでしょうか。はい。といったところで、タネラジは、Spotify、Apple、Amazon、YouTube など、ポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでお聞きください。番組へのご意見、ご感想、皆さんが楽しかったというですね、エンタメなどもご紹介お伝えいただければ大変ありがたく思います。タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。
はい、ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
2025年は構成関係の本が実はすごく楽しくて、言葉の番人 高橋ひとみさんのね、本が面白かったのもありました。お天気散歩にのポンでした。
種ラジまた、また
構成関係、構成についての本ってことですか？
そう、言葉の番人っていうのは、あの、それ聖書が構成されたとかいう話とか、五色があったとかっていう話だとか。
キリスト教の、はい、聖書。
まあそういう本だとか、あと、最近あの、辞書の構成をした人に話を聞くみたいな本を読んだりだとか、構成関係の本もいっぱいあるんですよね。うんうんうん、構成、校閲の本、関連の本をね、うん。そういうのを読んだり。まあこれはちょっと僕の仕事関係ってのもありますけど、うん、はい。そんな楽しみをしております。は
い、じゃあまた、ぜひそれも2026年紹介していただければと思いますので。
はい。
はい。じゃあ今年もまたよろしくお願いいたします。
はい。オレンジさんもお元気で。
あ、ボンさんもお元気でお過ごしください。
年末みたいな。
ではまた来年。